ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をご覧ください。
はい、それでは今日はですね、ここの箇所の会議による相続人という、テーマで見ていこうと思います。1900年代の、アメリカでの話なんですけれども、テキサス州での話です、ね。メキシコとの国境が近い、ところなんですけれども、ここで銀行の お金が強奪される、銀行強盗がたくさんの銀行で、被害に遭っていたんです。で、当時ですね、警察はある一人の人物に目をつけました。それがジョージ・ロドリゲスという人なんです。この人はもちろん前科もある、そして、もう裏も全部取れている、もうこいつしかいない。そんな話をしている間にも銀行強盗が違う銀行で行われているんです。当時の、地元の警察、そして保安局も全員目をつけ、そして、民衆には懸賞金をかけられていたんです。そしてこのジョージ・ロドリゲスという人物を探していました。保安局の保安官が、ある保安官がですね、バーに行ったんです。そしたらなんとこのジョージ・ロドリゲスがショットグラスを持ってテキーラをクッと飲みながら、そのバーの店員と笑って、話しているのを見つけたんです。すぐにその保安官は行って銃を取り出して頭にこう突きつけて、そしてこう言ったんです。お前も今日で終わりだ。お前が盗んだ金のありかを今すぐ言え。さもないとこの銃をぶっ放す。こう言ったんです。ちょうどロドリゲスも観念したんでしょうね。話し出したんですけれども、このロドリゲスはスペイン語しか話せないんです。メキシコの方、スペイン語ですけどね。で、保安官は英語しか分からないんです。で、保安官はお前何を言ってるんだ、英語で言えってこう言ったんです。でも言えないんです。そうすると近くにいた青年がこう言ったんです。私英語もスペイン語も話せます。通訳いたしましょうか。おう、じゃあお前が通訳しよう。ロドリゲスは何と言ってるんだ。でロドリゲスの話を聞くんです。そうするとロドリゲスはこう言っていたんです。ありがとう青年、こう伝えてくれ。金は一セントも使っていない。俺が盗んだ金はこの町の真ん中にある井戸、そこに行ってくれ。そこに行ったら足元を見ると奇抜な色をした石が、その石の右、5つ右に石が、その石の下に全部隠した。こう伝えてくれ。こう言ったんです。おまかはおい、こいつは何て言ってるんだ、こういうんです。そうすると青年はこう言ったんです。はい、俺は勇敢なジョージ・ロドリゲスだ。死ぬ覚悟なんてできている。早く俺の頭をぶっ放せ。ってこう言ったんです。保安官はバーン。そして警察と保安局はロドリゲスが盗んだ金を見つけることができなかったんです。でも見つけられた人が一人いたんです。それはこの青年だったんです。そしてこの青年は余生を、裕福に暮らしたとさって話なんです。実はですね、このストーリーはアメリカでも有名な、ジョン・マックスウェルっていう、ビジネスリーダー、そして、講演者でもあり著者でもあり、そしてこの方は牧師でもある方なんですけれども、この方の、講演会には冒頭で話すストーリーなんです。そして決まってこう言うんです。自分の大切なものを誰かに預けるときには気をつけた方がいいって言うんです。つまりビジネスのときにはもちろん自分のこうね、大切なものを誰に預けるか、それもトラブルの原因になるから気をつけなさいと、こうしているそうなんですね。自分の大切なものを安易に他人に任せてはいけないということです。皆さんの一番大切なものは何ですか。もちろん小さいお子さん、僕もね、小さい子を持ってると、子供たち、かもしれません。 もちろん私たち子どもたちでどうやって誰に預けようか気をつけますよね。でも私たち共通して、ある大切なもの、それはおそらく命とか人生だと思います。皆さんはこの命や人生を誰に預けてますか？他人ですか？それは危ないですね。自分ですか？どうでしょう、自分は安全でしょうか、ね、聖書はこう言うんです。私たちの大切なこの人生や命を神様に預けてみなさい、ね、そしたら私たちの作者であるこの神様が導き祝福してくれるからこう言ってるんですね。詩篇の62編の8編でこう言って、62編の8節でこう言っています。神はどんな時にも神に信頼せよ、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ、神は我らの酒どころであるって書いてあるんですね。私たちの人生を神様に委ねなさい。私たちの命をこの作者である神様に委ねなさい。その時に必ず神様が守ってくださる、ね、そして祝福してくださるからと言っている場所ですね。この今日のガラテヤ人への手紙を受け取ったこのガラテヤの人たちもイエス・キリストを信じ神と共に歩むものになったんです。つまり自分の人生を神様に委ねる、そういう決心をしたんです。でもなぜかこの間違った教えが入ったり、またこの教会が混乱したことによって自分たちが持っていた、守っていた、信じていたものに彼らは逆戻りしてしまったんです。つまり安定な神様に委ねていたものが、委ねていた人生をまた不安定な何かに委ねていてしまったということです。じゃあ、その逆も彼らが逆戻りしてしまったものは何かっていうと、今日の3節でこの世の幼稚な教えとかですね、9節では無価値の幼稚な教えや10節では各種の日と月と季節と年を守っていますとこうパウロは言っているんです。この世の幼稚な教え、無価値の幼稚な教え、これは異邦人たちです。彼らは彼ら自身が信じていた神々を拝んで、この世のしきたりや風習、迷信にこうがんじがらめに縛られていたんです。じゃあ各種の日と月と季節と年とを守っているというのは、これはユダヤ人たちです。これは旧約聖書における立法の祭りなどですね、また断食の日が定められていたり、またそれぞれのお祭り、それ以外にも例えば7年おきに安息の年、そういうものが守られていたりしたんです。パウロはガラテヤ地方に間違った教えが入り、それだけではなくてこの以前彼ら自身が守っていたものに逆戻りしてしまったこのガラテヤの人たちに対して、もう一度イエス・キリストの福音の真理を教えている、それがこの今日の箇所なんです。じゃあ、今日の箇所でパウロが言っているポイント、それは何か。まず一つ目はイエス・キリストは全ての束縛から私たちを解放するためにこの世に来られ、そして救いをもたらしたということなんです。皆さん、田川水宝さんって方をご存知ですか？あのオラクロって漫画知ってますか？あのドラクロという漫画 の, この作者の方が、これが田川水宝さんという方です。この水宝さんと奥様はクリスチャンでありました。そしてこの水宝さん、ある時こう話していたそうです。神はいるんだと信じることをお勧めします。神はいないんだという人も、悪魔はいると言われると素直に信じどぎまぎするんだから、一体どういったことなんでしょうね。例えばあなたは悪霊に呪われているから気をつけてと言われると、そんなバカなと思いながらどうも気になってしまう。仮装や方角が悪いと言われると気になって引っ越しちゃったという例はいくらでもあります。そんな根拠のないことを信じられるのであれば、神の愛がどうして信じられないのでしょうか。すべてのしがらみから解放する神を信じることをおすすめしますって、おすすめしているんです。確かにそうかもしれませんね。でもまずはじめにですね、この私たちが持っている文化、これはいいものです。日本人としての誇り、これは私たちは忘れてはいけないと思います。 でもそれ以外で確かに私たちの周りにもさまざまな言い伝えやしきたりがあります。私たちは何も考えず守ったり、または縁起が悪いと言って避けているってこともあるかもしれませんね。例えばです、皆さんが怪我をします、入院します、そして退院の日が決まりました。あ、退院の 日が決まりましたよ。退院の日は今月の13日の金曜日です。4時です。下にですね、救急車の出口があるんですけども、その隣ですね、あ、そこに、そこから出る前に会計を済ませてください。会計は9番窓口です。で、実はこの日仏滅なんですけども、どうしますかって言われたらどうしますか。皆さん、なんか13日の金曜日っていうのもなんか嫌だし、なんか4とか9とかっていう数字もなんかこう縁起が悪いような気もするし、仏滅ってね、すいません、次の日は何の日ですかって聞いちゃうかもしれません。でも皆さん本当に、このなんかね、今一つ一つね、ちょっとポイントがありましたけれども、それも本当に縁起が悪いことですか。例えば13日の金曜日はどうですかね。13日の金曜日って皆さん映画です、ジェイソンが出てくるやつですよね。13日の金曜日が縁起が悪いって思ってたら、映画と現実の世界を混同していることと一緒です、ね、で、今度どこ行こうか、北海道行く、ね、何で行く、飛行機じゃさ大変だからどこでもドアで行こうかって本気で言ったらどうします、ね、それもアニメと現実の世界を混同していることですよね。それと同じことです。例えば4とか 9とかって縁起が悪いですから、縁起が悪いっていう人もいますよね。なぜかというと4というのは死を意味するからとか言います。アパートの番号に4号室がなかったりしますね。でも本当に縁起が悪いですか。英語ではデスです。4は全く関係ないです。4とか9が縁起が悪いというのは日本人ぐらいです、ね、皆さん救急車ってどうですか。僕小さい時ね、登校班で帰ってたりすると、救急車ピーポーピーポーって言うとね、あ、親指隠せって言われたんです。なぜかというと、親の死に目に会えないって言われたんです。ね。救急車ってそんな縁起悪いですか？だって、急病人や怪我人にとっては希望の光ですよ。ね。じゃあ皆さん、仏滅はどうでしょうか？僕も建築業にいたことあったんですけども、まあ、建築業にいらっしゃると思いますけど、大きな、工事を始めるとき、そのスタートにもし仏滅だったら必ずずらします。重機を使う仕事、その仕事のまずその始めの日が仏滅だったら必ず動かすんです。なぜかというと仏滅って縁起が悪いって言われるんです。日本の伝道の正体というですね、本を書きになった藤井聖堂さんという方がいらっしゃいます。この方は脚本家や放送作家、最近は落語なども提供している方なんですけれども、この本の中でさまざまな日本の伝統ってものを取り上げて、本当にその伝統は伝統なのかって検証してるんです。面白かったのがこれ、初詣、皆さん伝統だと思いません？昔からあると思いません？初詣って百数十年しか歴史ないんです。その鉄道ができてるんです。まあ気になったら読んでみてください。この中にもこの仏滅やこの六曜って言いますね、に関することが書かれているんです。これはですね、例えば、この六曜というのは、お日柄を決めますけれども、戦勝友引き旋風仏滅大安釈光石光って言いますね。結婚式業界になるとこれすごいよね。ねえ、大変だよね。これどういう意味か知ってますか。これ大安、ね、この全てのこの六曜というのは吉か凶かっていうのを費用で表してるんです。大安は全ての日が吉、仏滅っていうのは全ての日が凶。じゃあ他は何かっていうと、午前中と午後で分かれるんです。午前中はここが吉、午後はここが凶、午前中ここが凶で、ここは午前中が吉っていう日を表しています。 じゃあ皆さん、この録音はいつ始まったか、どこから来たか知ってますか？これは中国から来たんです。中国の占いから来たんです。いつ来たのか。室町時代に日本にやってきたんです。中国の占いとしてこの録音はやってきた。お絵柄を決めるためにね。でもその後にこの中身が変えられたんです。中国のものとは変わったんです。そしてそれから江戸時代また変わった。そして幕末にもう一度その内容が変えられたんです。つまり今私たちが見ているこの録音というのは誰が決めたかわからない日本独自のものなんです。明治時代にはこの暦によってたくさんの人が惑わされているということで、日本政府は暦に録音を記すことを廃止したんです。この明治時代に活躍したかの有名な福沢諭吉って方ですね。福沢諭吉はこう言ってるんです。これまでの暦にはつまらぬ吉凶を記し、迷いの種を多くし、あるいは婚礼の日切りを伸ばし、あるいは天卓の時を縮め、あるいは旅立ちの日に遅れて川止めに会うものもあり、初中に葬礼、これ葬式ですね、葬式の日を伸ばし屍の腐敗するもあり。つまり多くの人がこの録音によって振り回されていると福沢諭吉は言いたかったんです。だから当時の政府は日本の伝統でも何でもないと言ってこの録音を正式に禁止したんです。じゃあなんで今私たちが見るのか、なぜか分かりませんけれども戦後に復活したんです。だから録音は日本に来てわずか650年、そして復活して75年なんだそうです、でそれを、どのように来たのかっていうのを、知らず私たちが、信じているもの、これも人間によって作られたものなんです、こうやって見ても私たちは知らず知らずのうちに人間が作ったこの根拠のないものに縛られているという現実があるということですよね。これはもしよければね、興味あれば読んでみてください。では占いはどうかというと、聖書は占いに関しては占いの霊という悪魔に使える霊からだと言っています。悪魔、またサタンは神様とこの祝福の道を歩んでいるものを何とかして邪魔したいんです。何とかして自分の方に引っ張りたい、だからさまざまな方法を持ってこの邪魔をするんですね。例えば僕は水亀座ですけれども、水亀座のラッキーアイテムは傘、ラッキーカラーは赤って言ってちょっと日が出てきましたけどね、カンカン照りの日に僕は、真っ赤な傘してあなたはどうしますか。ちょっと滑稽ですよね。私たちがこの見ているこの占いはそうやって人をねこう縛っていくものが、多いと思います。占いの背後には悪魔や悪霊の働きがあると言っていいでしょうね。神の祝福の道を歩む者をこういうものを縛りたいというわけですね。パウロは3節でガラテヤの人たちもそのような風習や言い伝えに惑わされていた、奴隷だったとこう言っているんです。でも神がそのようなしがらみの中にいる全ての人を解放するためにご自身が人として来て、そして全ての人を救って救った。これが今日の4節から5節です。しかし定めの時が来たので神はご自分の御子を使わし、この方は女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものを贖い出すためで、その結果私たちが今年で身分を受けるようになるためですと言っています。神様は、全ての人をこのしがらみから、解放したいわけですね。イエス・キリストはマタイの11章の28節でこう言いました。すべて疲れた人、重荷を持っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。これは解放してあげる、私は解放の神だと言っているんですね。聖書の言葉で真理はあなた方を自由にしますという言葉があります。だからこそ私たちはこの聖書の真理を知っていけば知っていくほど私たちの心が解放されていくんです。 つまり神様を知れば知るほど真理が分かり、そして解放されていくということですね。だから時々ね、教会に来て、そして、なんか私のね、今までの生活とのね、ちょっと、変わってきて、なんかね、こう解放されたような気分に、なりましたってね、方は時々、そうおっしゃいますね。では神様は私たちをこのしがらみから解放して救い出して私たちをどうなさるのか、それが今日の2つ目のポイントです。今日の6節7節で、そしてあなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ、御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。私たちを神の子としてくださり、そして相続人にしてくださるということですね。当時 の文化において、これはローマ帝国の文化ですけれども、当時財産を、受け取る、まあ、この主人の財産を受け取るのは誰だったかというと、仕事で一番近かった人とか、そういう一番人間関係として近かった人ではないんです。必ず息子が受け取ったんです。息子がいなければ養子として息子を迎えて、そしてその息子が迎えたんです。パウロは、私たちは今まではさまざまなしがらみを受けた奴隷だった、でも今はその奴隷が神に救い出されて神の子とされた。そして私たちは神の子として、神が持つあふれんばかりの祝福を受け継ぐものとなったんだと言ったんですね。イエス・キリストを心で信じる、それだけでこの神様の祝福の相続人とされるということですね。なぜパウロはこうやって言ったかというと、この、まあ、メッセージやこのガラテヤの手紙を読んでいる人の中でも、自分は一番神様に近い、私が神の国を受け継ぐんだって言ってた人たちがいたんです。それは当時のユダヤ人の律法学者たちです。あなたたちがどれだけ律法を守ったとしても、それは神の相続人になることができない。イエス・キリストを心で信じること、ね、神の前に謙遜になってイエス・キリストの福音を受け入れるもの、その全てのものがこの神の相続人とされるんだとパウロは言い表したんですね。そして相続人となった人の人生を神様は隅々まで満たしてくださるんです。隅々まで満たすには隅々まで知る必要があるんです。だから私たちの神様は私たちの人生の隅々までご存知なんです。そして隅々までご存知で、いつも私たちを見ててくださるんです。イザヤの49章の15節から16節でこういう言葉があるんですね。女が自分の血の身ごを忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。こう言ってるんです。確かにそうですよ。ちっちゃい頃のママ、パパいますね。ね、もうお腹にいた時からずっとね、忘れないです。今日何食べようかな、脂っこいものかな、さっぱりしたものがいいなとかね、自然なもの食べようかなって、いつもこのお腹の子のこと、そして生まれてからも、この子供のことを親は忘れません。特に、お母さんは忘れません。絶対にこの子供のことを忘れないお母さんが、たとえ忘れたとしてもですよ、神様は絶対に私たち一人一人のことを忘れない。こう言ってるんです。で、続いてこう言ってるんですよ。私は手のひらにあなたを刻んだ、あなたの調印はいつも私の前にある。よくペンだけやってね、ちょっと、メモ帳ない、あ、ない、あ、大丈夫大丈夫、ここペペペって隠していません、ね、大体手、僕も手に書いちゃうんですけどね、建築業の人そうですよね、ペンあったらこれに、ね、寸法台書いちゃう、900と1800でちゃう。神様は私たちの名前をいつもここに書いてるんです。何があっても私たち一人一人を絶対に忘れないんです。なぜならそれだけあなたを祝福したいからです、ね、だからこそ私たちが、たとえどんなしがらみの中にいたとしても、ね、私たちを救い出し、そしてその何か守っていた束縛の中にあったその奴隷から、今度は全く別の立場である神の子として私たちを引き寄せ、 今度はこの神の祝福を継承させる相続人にしてくださるんですね。だからこそこの素晴らしい神ご自身に私たちの人生を預けるべきなんです。今日は最後に一人の、人を紹介したいと思います。この方、元ですね、元モルモン教信者のヨセフ・ウォーレンという人です。まあ、キリスト教の異端の一つとしても、言われている末日聖徒イエス・キリスト教会ですね。これはあのモルモン書というものを経典としているのでモルモン教とも言われます。で、この、ヨセフという人ですけれども、彼はですねこのモルモン教の、まあ、熱心な信じていたこのモルモン教家庭に生まれて、そして彼も熱心にこの、仕えていました。今はですね彼はアダムスロードっていう団体に彼は属して、そしてゴスペルソングを通して神様に伝えているんですけれどもね、彼がその自分の その生い立ち、そしてどうやって神様に会ったかっていうことをね、 ある、まあ、集会でこの証ししてるんですね。でこう言ってるんです。その証のやつは次の、スライドだとこうやってね、あこの前ですね、これ次ですか、大丈夫です、これですね、あ音声なくて大丈夫ですね、こうやって証ししてるんですけど、こう言ってます。私は厳格なモルモンの家庭に生まれ、自分が行っていることに全てが正しいと思いました。モルモンでは全ての人が2年間ミッションに行ってモルモン教を伝えに違う地に行きます。その時にマイカという友達に会いました。マイカはクリスチャンで私に聖書を読むようにと勧めてくれました。子供のように聖書を読んだらいいよ、こう勧められて、モルモン書以外読んだことがなかった私はそれから聖書を読みました。モルモンは行いが全てです。だから今までも良いと言われることは全部やってきました。周りの誰よりも自分はいい人間と思っていました。でも聖書を読んだらルカの18章の9節から14節立法学者と主税人の例え話が出てきました。立法学者は自分を誇り他を軽視していたんです。でもイエス・キリストはこう言ったんです。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。まさにこれは自分のことを言っていると思いました。モルモン書には私たちの行いを見て恵みによって救われると書いてあるんです。だから自分は良いことしかしない、他の人がどうでも自分は大丈夫だと思っていました。でもこの箇所を読んで全てが崩れ落ちました。それから2年間聖書を読み、自宅があったユタ州に帰った後イエス・キリストを信じました。イエス・キリストは2000年前に私の罪の身代わりとなって死んでくださった。それを信じるだけで神との永遠の関係がある。なんて素晴らしいでしょう。神様はその祝福を与えるために私がどんな間違ったことをしようと見放さなかったんです。そして混乱から救ってくれ、神の祝福の真ん中に置いてくれました。この関係は永遠です。恵み深き神に感謝します。まあ、こう証ししてるんですね。まあ、どんなにヨセフが間違った道にいようと神様を見捨てなかったということですね。そしてヨセフ自身に語りかけてくれたわけです。私たちがどんなに間違っていようと、間違ったところにいようと、神様は私たちを見捨てないんです。そして神様は私たちを愛するがゆえに大胆に私たちを引き寄せるんです。なぜ引き寄せるかというと、それはあなたを祝福の相続人の一人にしたいからですね。この朝もう一度私たちの目を神様に向ける、まあ、そんなメッセージかもしれません。今週も恵み深い神様に目を向けて歩いていきましょう。そしてもう一度このパウロのメッセージから、私たちは祝福の相続人なんだ、祝福の相続人なんだ、神様は私たちをどんな場面であっても見捨てない、いや見放さない、忘れないんだということ ことね、もう一度思い返しながら今週やっていきましょう。では一言お願いします。愛する天のお父様、私たち一人一人を導き祝福し感謝します。そして私たち一人一人を引き寄せ、そして祝福の相続人としてくださることを神様感謝します。どうか私たち一人一人がもう一度あなたを見上げ、あなたの子として今週も豊かに歩んでいくことができますように、大胆に歩んでいくことができますように、どうか導いてください。イエス・キリストの名を通して祈ります。しばらく祈る時間